伊藤先生、おはようございます。
あ、おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回のテーマが多発性骨髄腫ということで、先生どういう病気なんでしょうか。
はい、血液中には酸素を運搬する赤血球、それから出血を止める働きのある血小板、免疫を司る白血球やリンパ球などの血液細胞がございます。これらはそれぞれ体を守るために大切な役割を持っておりまして、造血幹細胞と呼ばれる細胞からそれぞれの形態機能を持つ血液細胞に成熟していきます。この過程を分化と呼んでいます。多発性骨髄腫はこれら血液細胞の一つであるリンパ球の最終分化系の細胞なんですけども、形質細胞という細胞が癌化したものです。形質細胞は骨髄と呼ばれる血液の工場で作られる血液細胞のうち、白血球の一種である B 細胞から分かれてできる細胞です。この細胞は体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物から体を守ってくれる抗体を作る働きを持っています。この形質細胞が癌化して骨髄細胞になり、多発性骨髄腫を発症します。骨髄腫細胞は骨髄の中で主に増加し、異物を攻撃する能力がなく役に立たない抗体、これを M タンパクと呼んでいますが、これを作り続けます。これらの骨髄腫細胞や M タンパクがさまざまな症状を引き起こします。
ということは、異物が体内に侵入したとき、細菌やウイルスということでしたけれども、そこから体を守ってくれる抗体を作る働きをしなくなるということなんですね。
そうですね、正常ではきちっとしたその異物を排除する抗体を作っているんですけども、この癌化した骨髄腫細胞では1種類の抗体しか作れないという特性を持ってまして、かつ正常の抗体を作る形質細胞が減ってしまうということで、特にその感染症に対して、免疫ですけども、それが低下してしまう病気と言えると思います。
実際どのような症状なんでしょうか。
はい、多発性骨髄腫の症状は骨髄腫細胞が骨髄で増殖することによる症状と、それから骨髄腫細胞が産生する、先ほど申しました M タンパクが増加して、それによって、起こる症状の2つに大きく分けられます。骨髄腫では代表的な特徴的な4つの症状がございます。これ英語でですね、頭文字を取ってクラブ、これカニですね、CRAB とのクラブですけども、C は高カルシウム血症です。から R は腎障害、腎臓ですね、それから A は貧血、そして最後の B は、骨骨病変です。で、貧血は骨髄の中で増殖した骨髄腫細胞によりまして、正常な血液細胞を作り出す過程、つまり造血の能力ですけれども、これが妨げられるために起こります。貧血によって息切れやだるさなどが現れます。2つ目の腎障害は、骨髄腫細胞が無制限に産生する M タンパクですね、これが腎臓にですね、どんどん蓄積してまいります。これによって腎臓の働きが低下するということになります。で、3つ目の骨病変は、骨髄腫細胞によって刺激された破骨細胞ですね、これ骨を溶かす働きのある細胞ですが、これがどんどん骨の組織を破壊することで骨が脆くなりまして、ひどい場合には圧迫骨折などを引き起こし、ひどい場合は脊髄麻痺とかですね、麻痺になってしまうことがあります。同時に骨からカルシウムが次々と溶け出すことになりますので、血液中のカルシウムの濃度が高くなり、これによって意識障害とかですね、ひどい場合腎不全、脱水などをきたすことがございます。その他には正常な抗体産生の減少や白血球の減少によって免疫機能が低下し、肺炎などの感染症を引き起こすこともあります。 また一方ですね、多発性骨髄腫は無症状の場合もございます。血液検査、尿検査で異常を指摘されて初めて発見されることも少なくありません。一般的には慢性の経過はたどりますが、まれに急激に進行する場合もございます。また症状についても個人差が大きく、個々の患者さんの病状に合った適切な治療を選択することがとても重要になります。
はい、先生、気づかずに放置をしておくと、命に関わるという場合もあるんですか？
そうですね、やはり腎不全とかですね、貧血は症状が出ますので、おそらく病院をすぐ受診されると思うんですけども、貧血があまり生じない状況で腎臓をほっときますとですね、やはりそれだけで、直接的に死に直結するということもございますので、やはりこういった症状が現れた場合は、受診をしていただいて、精査を進めることが大切なことと言えると思います。
はい、先生、伺ってまいりましたこの多発性骨髄腫なんですが、原因というのは分かっているんですか？
はい、骨髄腫細胞にはさまざまな遺伝子や染色体の異常が生じることが知られておりますが、その原因についてはまだはっきりしていません。40歳未満での発症は非常に稀で、一般に年齢が進むにつれて発症数が増加して、性別では男性にやや多い傾向があります。我が国では1年間に人口10万人あたり5人程度発症すると言われております。最近では検診や人間ドックの血液検査で異常が発見されまして、精密検査で多発性骨髄腫と診断されることが増えてきています。
実際、先生、この多発性骨髄腫、岩手医科大学附属病院でも患者さんは一定数いらっしゃるということですよね。はい、この岩手医大附属病院での取り組み状況というところも聞かせてください。
はい、岩手医科大学附属病院では骨髄腫患者の会というのが全国的にあるんですね。日本骨髄腫患者の会とありますけれども、その会と共催をしてですね、県内の患者さんやそのご家族にお集まりいただいて、岩手骨髄腫セミナーを毎年開催してまいりました。今年は新型コロナ感染の拡大のために残念ながら中止となりましたけれども、毎年だいたい50名から80名ほどの方にお集まりいただきまして、骨髄腫とはどういう病気なのか、それから治療法にはどのようなものがあるのか、骨髄腫に関する最新情報などについて皆さんと勉強を行っております。その場でご希望があれば個別相談も行ったりしております。来年も企画したいと思っております。また骨髄腫治療薬の開発にも積極的に参加しており、治験と呼ばれるですね、新しい薬の有効性や安全性を確かめる臨床試験も行っております。参加条件がありますので、ご興味がございましたら血液腫瘍内科の外来までご連絡いただければと思います。
はい、